今日は詩編43編です。このところには救いの希望が語られてあります。一節を見ますと、神を私のために裁いてください、私の訴えを取り上げ、不敬虔な民の言い分を退けてください、欺きと不正の人から私を助け出してくださいと、この詩人の嘆きの声が出ています。そしてこれは五節のところに、我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか、なぜ私のうちで思い乱れているのかと心の嘆きが出ているわけですけれども、まさにこの世は欺きと不正に満ちており、そしてまた私たちは二節の終わりにあるこの虐げ、敵が自分を攻めてくる、私たちの最大の敵は神に敵対するサタンであると思います。サタンは訴えるもの、そしてまた私たちを足ざまに言い、そして私たちの心の中に失望を与えていくものであるわけです。しかし神様は二節のところに、あなたは私の力の神であられるとこの詩編の記者は歌っています。私たちの力はどこにあるんだろうか、それは私の力の神であられる、この言葉に表されています。ですから私たちは力のない弱いもの、実はそれでもいいわけです。なぜならば神様が全能であり、私たちを救ってくださる方であるということです。三節を見ますと、どうかあなたの光と誠を送り、それらが私を導くようにしてくださいという言葉があります。私たちを救いに導いてくださるのは誰か、イエス・キリストです。あなたの光、そして誠とあります。イエス・キリストは、私は世の光であると言われました。そしてまた、私は道であり、真理であり、命であると、そのように私たちに語ってくださっておられます。ですから、ここにあるあなたの光と誠を送りというのは、父なる神様が私たちに救い主、イエス・キリストを送ってくださった。そしてどこに導いてくださるのか。あなたの聖なる山、あなたの住まいへとそれらが私を連れて行きますように。聖なる山とはどこでしょうか。おそらくこれはあのシオンの山、神殿が立っているそのところを指していると思います。しかしイエス・キリストの救いに預かった私たちにとって聖なる山とは、これはカルバリ山のことではないでしょうか。イエス・キリストが十字架にかけられて、そして私たちのために命を捨ててくださった、そのカルバリの山に私たちを導いていってくださる。そして四節を見ますと、こうして私は神の祭壇に、私の最も喜びとする神の御元に行きという言葉があります。神の祭壇、それは神様に対してこのなだめの供え物、また生贄となるその子羊を祭壇に捧げて、全焼の生贄として焼き灰にする、それは取りも直さずイエス・キリストの十字架を表しているのではないでしょうか。私の最も喜びとするという言葉があるわけですけれども、私たちの最も大いなる喜びは何でしょうか。それは自分の罪をイエス・キリストが身代わりに受けてくださり、あの十字架の上で命を捨ててくださった、この命を捨てるほどの愛、これ以上大きな愛は他にはありません。イエス・キリストが私のためにあの十字架にかかり命を捨ててくださった、このことを思うときに私たちは最も喜ぶのではないでしょうか。世の喜び、いろんなものがあるかもしれません。しかし十字架の喜びほど大いなるものは他にはないということです。ですから五節に、我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか、なぜ私のうちで思い乱れているのか、イエス様が十字架の上で お前の代わりに命を捨ててくださったではないか。お前の罪を背負って全てを許してくださったのではないか。今も私たちに語られているということを思います。神を待ち望めとあるわけですけれども、私たちは待ち望むことができます。何を望むんでしょうか。それは私たちの罪を許し、また私たちを愛し、命を捨ててくださったキリストが死の中からよみがえられ、その復活のキリストはやがて私たちを迎えに来てくださることができる。そのことを私たちは待ち望むことができるということであるわけです。私はなおも神を褒めたたえる。本当に詩篇の記者はまだ苦しみの中にあったかもしれません。しかし彼は希望を持つことができたわけです。私を救ってくださる方は必ずまた私を迎えに来てくださる。私たちはその信仰を持ってさらに待ち望み、また主とお会いできることを私たちの喜びとさせていただきたいと思います。